SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
8月13日火曜日、 SBS ラジオ日本語放送ニュースです。ビクトリア州政府が刑事責任年齢を14歳に引き上げる計画を断念したことを受け、ビクトリアンアボリジナルコミュニティコントロールヘルスオーガナイゼーションバコーは決定を深く憂慮していることを明かしました。オーストラリア全土では2023年8月に刑事責任年齢を12歳に引き上げたノーザンテレトリーを除き、10歳の子どもが起訴され有罪判決を受け、そして投獄される可能性があります。 ACT は一部の例外を除き、2025年までに14歳に引き上げる法案を可決し、タスマニア州は刑事拘留の最低年齢を14歳に引き上げることを公約しています。ビクトリア州政府は当初、2027年までに14歳の引き上げを計画していましたが、青少年が関わった死者が出た2件の衝突事故を受け、断念することを決定しました。アルバニージー政府は昨年の議会委員会の勧告に反して、ギャンブル広告の全面禁止ではなく、上限を設けることを検討しています。この画期的な見直しは、今は亡き労働党のペタ・マーフィー議員が提唱したもので、連邦政府に対し3年間で段階的にすべてのギャンブル広告を廃止するよう勧告したものでした。しかし政府は現在部分的な禁止を検討しています。労働党のフロントベンチャーであるビル・ショーテン氏は、ギャンブル広告の収入はメディアを存続させるために必要だと述べています。これに対しグリーンズのサラ・ハンソン・ヤング上院議員は失望を表しました。
Vulnerable children, families that are being torn apart, carry the cost and burden.
弱い立場にいる子どもたち、引き裂かれようとしている家族に、大手メディアや大規模なスポーツクラブの資金調達のための費用や負担を負わせる。それは許されることではありません。確かにこの国のメディアを支援するために何かをする必要はありますが、ギャンブル依存症のような弱い立場の人々にその代償を強いてはいけません。別の方法を考え、根性を持ってください。ハンソン・ヤング上院議員でした。スマホのデジタルウォレットを通じた新たなデジタル ID プログラムがオーストラリアで年内に開始します。連邦政府が発表しました。トラストエクスチェンジと呼ばれるこの新たなプログラムは、従来身分証明の際に必要とされたパスポートや運転免許証の代わりにデジタル ID で情報を共有するというものです。政府がゴールドスタンダードと呼ぶこのデジタル ID は、マイガブデジタルウォレットを通じて利用でき、求人の応募や賃貸手続きなど幅広い分野で使うことが可能となる見込みです。このデジタル ID には生年月日をはじめ、住所、市民権やビザの有無、資格、職業免許、さらには Working with Children チェックなど、政府がすでに持つ情報が保存されます。またこれらの情報はデジタルトークンと呼ばれるものを使用して検証されるため、ビジネスは個人の身分証明のコピーを保存する必要がなくなります。ニュースを続けます。イランによるイスラエル攻撃の可能性が高まる中、アメリカのジョー・バイデン大統領がフランス、ドイツ、イタリア、そしてイギリスの首脳と電話会談を行い、イランに報復攻撃を自制するよう要求する共同声明を発表しました。先日ベイルートでヒズボラ司令官、テヘランでハマスの指導者イスマイル・ハニヤが暗殺されたことを受け、イランとヒズボラによるイスラエルへの報復攻撃が懸念されています。イギリスのキア・スターマー首相は、各首脳との電話会談の後、イランのマスード・ペデスキアン大統領と30分間電話で会談し、イスラエルの攻撃を控えるよう求め、戦争は誰の利益にもならないことを強調しました。 アメリカの国務省のヴェーダント・パテル報道官は、地域の対立をこれ以上避けるためには、エスカレーションを防ぐ必要があると述べています。
We are committed to helping Israel defend itself, and we have.
我々はイスラエルが自国を防衛できるよう支援することを約束し、そのためにこの地域に強力な軍事力を投入しています。しかし同時にこの紛争が大きくエスカレートするのを防ぐために外交的にも働き続けています。それが我々の目標です。長官はこの1週間ほど停戦協定をまとめるために相手国に呼びかけるとともにエスカレーションを緩和するための努力を続けています。パテル報道官でした。ジュネーブでの世界人権宣言採択から75周年、人権団体や弁護士たちは紛争が拡大する中、条約を遵守する必要性がこれまで以上に重要であることを訴えています。Four Treaties と呼ばれるこの4つの条約は、戦時中の民間人、そして援助活動家を保護するための条約など、戦争の進行について制限を定めるもので、戦争の規則とも呼ばれています。赤十字国際委員会によると、現在進行中の武力紛争は120件を超えており、また2023年、武力紛争による民間人の死者は3万3443人を超え、前年と比べると 72% 増加しています。2006年から2012年まで、子どもと武力紛争に関する国連特別代表を務めていた人権弁護士、ラディカ・クーマ・ラスワミ博士は、条約は尊重されるべき重要な保護を提供していると、スリランカのジャーナリズムウェブサイトで語りました。ガザやその他の場所で起きていることを見れば、戦争のルールを守るべきであることを主張する必要があると思います。そしてこれらの基準が維持されるようにしなければなりません。それこそがジュネーブ条約の重要な点なのです。恐ろしいことが起きていることは承知していますが、ジュネーブ条約はこうした問題と戦うための言語なのです。そうでなければただ叫んでるだけになってしまいます。クーマ・ラスワミ博士でした。一般的なオーストラリア人が生活費を稼ぐのに苦労している一方で、富裕層は何十億にも上る税金のかからないキャピタルゲインを得ていることが新たな報告書で明らかになりました。オーストラリア研究所のファイナンシャルレビューリッチ200リストによると、オーストラリアで最も裕福な200人の資産は過去20年間で国内総生産に占める割合が約3倍に増加しました。報告書によると、リストに掲載された人々の富は2004年には国内総生産の 8.4% に相当していましたが、2024年には 23.7% にまで上昇しています。5月に発表された生産性委員会の報告書によると、パンデミック時には比較的に安定していた取得格差がパンデミック後の経済回復とともに拡大したといいます。国際通貨基金 IMF は、富の不平等が進むと社会の結びつきが弱まり、政治的な隔たりが強くなり、経済成長が妨げられる可能性があると警告しています。最後にスポーツ、そして天気予報。オーストラリアのケイト・マグロックルンパラリンピック代表団長は、今月末にパリで開催されるパラリンピックに向け、選手たちが興奮に包まれていると語りました。8月28日の開会式では、陸上のスター選手マドソン・デ・ロザリオと水泳の人気選手ブレンデン・ホールが旗手を務め、11日間にわたる大会が幕を開けます。オーストラリア選手団は今大会160人の選手が17競技に参加、そのうち61人がパラリンピックデビューとなります。最後に天気予報、お昼の時点での明日の天気です。パース、雨が弱まるでしょう。最高気温は20度。アデレード、晴れで最高気温は21度。メルボルン、時々曇りで最高気温は21度。ホバート、にわか雨で最高気温は18度。キャンベラもにわか雨で最高気温は17度。シドニー、雨で最高気温は19度。ブリスベン、雨で最高気温が22度。最後にダーウィン、晴れで最高気温は27度となっています。以上、8月13日のニュースでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。